もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
今日はどういったご相談ですか？
はい。朝、起きる時から、なんか死んでしまいたいっていう気持ちが、続いていて、それが、どうしても消えないので、相談させていただきました。
あ、はい。まず、お年は？
49歳です。
49歳。
はい。
ご結婚されてますか？
はい、しています。
ご主人は何歳？
はい、はい、主人は53歳です。
53歳。
はい。
お子さんいらっしゃいますか？
はい。長男が17歳。
はい。
次男が14歳です。
はい。いつ頃から朝起きる時から死んでしまいたくなっちゃった？
はいはい、ひどくなっていうか、毎日毎日思い始めたのは1ヶ月ぐらい前からなんですが、その半年ぐらい前から何か、ちょっと不安定になってしまって、
はい、
で、1ヶ月前に、前からなんか、はい、毎日朝そんな風に思ってしまうようになったんですが、
ご結婚何年目でしたっけ？
はい、18年です。
18年。
はい。
お子さんたちは今、はい、学校ですよね？
はい、学校です。
はい。すくすく育ってますか？
はい、育ってるんですが、まあ、下の子がちょっと、発達障害気味だって言われてるんですが、
はい、どんな感じの？
はい、ADHD 気味だと言われていますが、
はい、
はい、まあ、特に学校に行きたくないとかはなく、まあ、学業がちょっとできないのは悩みなんですが、まあ、なんとかなるかなっていうふうには、はい、思いながら、はい、やってます。
なんかあれじゃない？
はい、
一つことにかけてはものすごい詳しいとかそういうのない？
いや、それがそこかなっていうか、どっちかっていうとそういうタイプではなく、なんかのんびりした感じで。
ああ、なるほど。
はいはい。
で、
はい、
そうするとあなた自身のことなんですが、
はい、
はい、お子さんの時、
はい、
といってもまあだからご結婚前に、
はい、
その朝起きる時から死にたくなったことってあります？
はい、高校生の時に、
はい、
心療内科に通ったっていう覚えは、まあ、あるんですけど、
はい、
その時はなんかそんなに深刻ではなく、なんかおかしいなと思って、落ち着かないなと思って、高校生の時に行った覚えはあるんですけど。
それは何、自発的にご自身でいらしたの？
はい。あ、そうです。
うん、で、その時はどういうふうに言われました？
その時には特には覚えてないので、でその一回きりで通ったっていう記憶もないので、
うん、
その時はもうなんかそれで終わったような気がします。すいません。
その後はなかったですか？
その後就職をして、でもいつも辞めたいって、ま、最初の仕事は7年続いたんですけど、ずっとなんか辞めたいって思いながら続けていて、その後もその仕事を、ま、するんですけど、必ず同じ理由で辞めてしまう、今思えば辞めてしまうことが多くて、ですごいきつい方が職場にいて、その人がバーって言われて、それでも辞めてしまうっていうのがずっと続いてしまってるので。
今はちょっと待って、はい、何系の仕事？
教育系です。
あ、教育系。
はい、
はい、
で元々はその高校卒業したらその料理の方に進みたかったんですけど、ちょっと父から反対されて、その教育の方に進んではみたものの、やっていくうちに向いてない向いてないと思いながら、
うん、
ずっとこう7年しか続かなくて、やめたいっていうのが今のこの生活を、やめたいっていう気持ちとなんか同じような感じというか。
というのはこの、
はい、
要するに職に就いた時からの、
はい、
なんか向いてない向いてない、
はい、
うん、高校生の時の、
はい、
なんだかわかんないんだけど、ちょっと落ち着かないから心療内科行った。
はい。
この間には、同じ感覚あります？
私がよく思うのは、なんかずっとちっちゃい頃にずっとこう預けられて育ってることが長かったので、人間関係がうまくいかないっていうのがずっと根底にあって、で教育もなんか人間関係なので、なんかそういうのって高校の時も、まあ、根底にはちょっと人とこううまくいかないっていうのはあるかもしれないです。すいません、うまく説明ができないんですけど。
で、そうこうしながらも、男の子さんがいらっしゃるわけでしょ？二人。そこのところは、一生懸命育てたの？
自信はないんですけど、まあ、私なりに、
うん、育ててこられた。そう、にもかかわらず、なんか朝起きた時からもう死んでしまいたくなるのは、そうするとお子さんは原因じゃないよね？
そうですね、子供は原因ではないです。
とご主人は？
主人は5年ぐらい前に私がもう爆発してしまって、もうやっていけないって言ったの、怒って、それでなんか主人がなんかそこからなんか少しずつ変わってくれて、今は何でも割と相談ができるようになったので、主人でもないです。
朝起きた時に何をしていいかが分かんないの？
ずっとその同じパターンで辞めて、仕事を辞めてきてるので、また仕事をし始めたらまた同じように辞めてしまうんだろうっていうのと思ったり、あと、まあ、ちょっとボランティアサークルに入っていて、でそこでもすごいきつい人がいて、でその方が「あなたは才能がないのよ」とか、あなたなんかクビよみたいなことをズバッて言われたら、もうそれで、それがまあきっかけでこうガタガタガタってなってしまって状況なんですけど。
要するにだから、自分が生きてる意義を感じないわけね。
そうです、そうです。
それで、今日のご相談そうすると何ですか？
この今の状況をどんなふうに捉えたらいいのかとか、あとどんなふうに考え方を変えていったらいいのかを教えていただけたらいいなと思います。
はい。今日はですね、三石メソード主催で、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
あなたはね、ありがたいことに、専業主婦でも暮らせる経済力の夫と結婚してるんですよね。だから、私思うんだけど、ボランティアっていうのはさ、よっぽど何て言うの、精神のタフな人でないと無理だよ、ああいうもん。どんな人がいるかもわからないし、乱暴な言い方すれば、自分とはもう真逆な価値観の人だっているわけで、何もそこにわざわざ出かけていって、ひどい言葉を聞く意味はないと思うんですよ。でね、あなた仕事をやっても続かないかもしれないって、その通りでね、仕事しなくてもいいのよ。なんかね、仕事しなきゃいけないんじゃないかとか、ね、ボランティア活動しなきゃいけないんじゃないかっていう気になっちゃってるんだと思うんだけど、そんなことないの。だから、せっかく女に生まれたんだよ。ね。私はいつもそうに思ってんだけど、仕事もしなくていいしね、ボランティアもしなくていいの。で、結婚したんだから、もう嫌なことはしなくていいの。それと、あなたが一番勘違いしてることは、人と付き合わなくても生きていかれるってことなんですよ。人間関係がうまくいかないとおっしゃいますけれども、自分の周りにいる人なんていうのは非常に限定的で、こんな会うわけないんだよ、自分と。そういう人と会わないからといって、そのために自分が死にたくなるっていうのはね、全く本末転倒だと思う、私は。だからね、人間関係はうまくいかなくて結構、ね。で、仕事もしなくて結構。ボランティアなんかしなくて結構。そういうところにね、あなた自身の価値はないのよ。そこをやっぱりあなたが分かってないとダメだと思うんだけど、
はい、
うん、例えば死んでしまいたいな、いや今日何して生きていこうかな、はい、なんて思った時にね、
はいはい、
あの例えば画集を広げたりね、
はい、
音楽をかけたりね、
はい、
そういうのってね、耳が勝手に働いてくれるしね、目が勝手に働いてくれるしね、
はい、
でちょっと調子が良かったらね、あの、はい、文学ですよね、本も小説読むとか、
はいはい、
で音楽とかね、絵画とかね、
はい、
文学っていうものはね、
はい、
もう一方通行の付き合いですから、
はい、
向こうは提示するだけ、こっちは見るだけ、嫌だったら閉じればいいって、
はい、
でもね、近所のそのボランティアの変な人と話すよりはよっぽど身になるよ、
はいはい、
うん、それとね、
はいはい、
あなたね、専業主婦の特権っていうのを忘れてるんだろうと思うんだけど、
はい、
だって日本には四季があってさ、
はい、
もうあの私なんかあの玄関に飾るのを毎週毎週出したりしまったり出したりしまったりするんだけで結構忙しいよ、
はいはい、
うん、季節の行事があるじゃないですか、
はいはいはい、
季節の行事辞典っていうね、
はい、
いいもん売ってるよ、あのね、
はいはい、
何日は何の日、何日は何の日、
はい、
こういうものを食べる日みたいなの、
はい、
そういうのね、
はい、
例えばあの買い物に行ってね、
はい、
その料理一つ、料理好きだって言うんだからさ、
はい、
料理一つ作って、
はい、
そして帰ってきたらこの長男17歳だよ、
はい、
これカクカクシカジカの ゆえのあるこういう料理でね、はい、この日に食べるんだよって、はい、誰それはこんな句も読んでるよみたいなことをさ、
はい、
披露するのをね、
はい、
楽しみに待つ、帰ってこないかなと、
はい、
結構忙しいですよこれ。
そうです
ね、うん、忙しいですよ、
はいはい、
あ、そうだ、別にね、
はい、
本屋に行ってね、
はい、
買わなくてもね、パソコンで検索しても出てくると思うね、
はい、
日本の季節の行事とか、はい、季節の料理とか、
はい、
うん、料理カレンダーみたいなことね、
はいは
い、そういうものをねいっぱい仕入れてね、
はい、
待ち構えればいいんだと思う。あなたは多分ね、
はい、
愛情をかけようとしてる人が間違ってるから空回りするんですよ、
はい、
どこか他人のさ、
はい、
知らない人のためのボランティアとかさ、
はい、
ね、
はい、
そこに自分のこう働くとか働く意義とかって、
はいはいはい、
そんなことしなくたってこの17歳の長男に、
はい、
よし、あいつが帰ってきたら今日はこれを食べさせて、
はい、
こんな能書きを教えてやろうとか、
はい、
あのこんな歌があるのを教えてやろうとか、
はい、
こんな品種分解して教えてやろうとか、
はいはい、
これはこういう意味だと教えてやろうとか、
はい、
で夫だって帰ってくるわけですから、
はい、
それね、あなた1年やったら本当面白いと思うよ。
そうです、
ね、だから私2つのことを言いました、はい、あの1つは、
はい、
あなたは外に出るのに今向いてない、
はい、
将来向くかもしれないけど、
はい、
だからボランティアをしようとか、
はい、
仕事をしようとかっていう発想がまず間違ってるからこれを捨てましょう、
はい、
ね、でもう一つは季節を楽しむこと、はい、そしてあなたを待ってる人のところに確実に返す、
はい、
あの、はい、美味しいものがね食卓にあれば聞いてくれますよ、はい、これは何って、
はい
は
い、
今日はこんな日だからこう作ったとか、
はい、
ね、そう、はい、そうしたら必ず反応あるんですもん、
はい、
俺別に引きこもりの、あの長男でもなければさ、
はい、
口を聞かない夫でもないんだから、
はいはい、
愛情を向けるところが間違ってただけよあなた、
はい、
うん、だから正しい方向に向けて、
はい、
そうしたら自分も楽しくなるから、
はい、
生きがいにもできると思いますよ、
はい、
まあ、早速ちょっとパソコン叩いてごらんなさい、
はい、
すぐ出ると思います、
はい、
はい
はい、あ、そうします、ありがとうございます、
うん、あのあなたきっとその分野得意だと思うから、
はい、
うん、うん、楽しいことがすぐ見つかると思います、
はい、わかりました、
うん、お分かりいただけましたか、
はい、ありがとうございました、うん、
楽しみ方は探さなくちゃダメ、
うん、ね、そうですね、
うん、
はいはい、わかりました、
はい、
はい、
じゃあ
ありがとうございました、
頑張れ頑張れ、
失礼します、
はいはい、ありがとうございました。